はい、というわけで、今週のもってもてラジブックは、はい、チャンさんが粉虹になったので、なんか宮古島で粉虹にと、
宮古島に散る、
はい、
懺悔しました、懺悔、
まあ、残滅戦
見事に散ってみせましたね。
残滅戦って何でしょうね。
最後まで全部
殲滅戦みたいなものの
ことなんじゃないの。
残滅っていう言葉、なんかあの初めて聞いたなとか、
ま、うん、あんま聞かないよね。
うん、
使う機会がないしね。
デスマッチ、デスマッチ、
デスマッチまあまあそういうことかな。
対戦ゲームなんかで、あのデスマッチルールっていうのと、あの、なんかフラッグ戦っていうのと、デスマッチ。
あ、ガルパン？
いや、あの、対戦ゲームでよく。あの、FPS とか、ああいう、シューティング系のやつとか、の戦争ゲームとかないので。フラッグ戦か、なんかあの、うん、デスマッチか、チーム戦かみたいな、その、そういう大まかな、結構、ありますね、なんかその。
ミッションクリアとかはないわけ？
もうありますね。ディフェンスとオフェンスで分かれてっていう。
ああ。
例えば、あの、一番有名なカウンターストライクっていう、テロリストとカウンターテロリスト側に分かれて戦う、シューティング、FPS、世界中でかつて流行ったんですけど、今も流行ってると思うんですけど、
うん。
だテロリスト側は人質を守りきるっていう。
テロリスト側が人質を守りきる。
守りきる。で、あの、カウンターテロリスト側は人質を全員救出するっていう。
ああ、はは。
っていうミッション。だからカウンターテロリスト側が人質救出っていうミッションを達成すると負けになっちゃうわけですよ。
うんうんうん。
それとは逆に今度はテロリスト側が爆弾設置っていうミッションのあるマップもあるんで、それの場合やとカウンターテロリスト側はその爆弾設置されないように守りきるっていう。
ああ、生臭いゲームだな。
だってあのテロリストとあの特殊部隊が戦うっていうテーマのシューティングやから、
まあじゃあしょうがない。
どうしようもないでしょ。
どうしようもないね。
で、特殊部隊は、あの、各国の特殊部隊のあの、衣装を選べるんですよ。
どこがあるんだろう。
GSG9
とか。
そうですね。で武器も、何でしたっけ。M4 とか。
M42 じゃないや。M42 は違うね。MP5 か。
MP5 とか M4 とか、何でしたっけな、あの SIS?
なんだろう、なんだっけ、あんまり詳しくないけど。
いや、あるじゃないですか、あの、マガジンが透明になってるやつ。
そんなあった？あ、プラ製のやつ。
そう、残弾わかる。あの、もう何です、あの、ハリウッド映画なんかでは常連の、
うん。
突撃銃。
AK とかまで出てくんの？
AK ももちろん出てきますよ。出てこない理由はないですからね。
ハンドガンも持つのね。
もう出てきますよ。出てこない理由もないですからね。
なんだよ、それ。どこまであるんだか知らんけどさ、その、
はい。
ライフルとハンドガンでしょ？で、まあ、手榴弾？
手榴弾もありますね。うん。あ
の、
スモークグレネードみたいなのとフラッシュグレネードみたいなやつが主流ですね。
ああ、
テロリスト側はもうひたすらなんかあの爆弾ぶつけるみたいな。テロリスト側もスモークはあんのかな、一応。
それ以上の武器はないんだ、さすがに。
ロケットランチャーとかそういうのないですね。
あ、ないんだ。
火炎放射器とかそういうなんかあのテロリスト、対テロリスト部隊っぽくないやつはないですね。
あの盾とかは
盾はあります。あるある。ジェラルミの盾的なやつ。ハンドガンとか防げるって感じの。ありますね。どこまで有効なのか疑問やけど、ありますね。うん、
まあまあ、あれですよ。
で、テロリスト側は全力中東っぽいんですよ。
あー。
どいつもこいつも中東っぽいんですよ。なんか、すごい、うん。
まあ、今時っぽいっちゃ今時っぽいけどね。昔だったらもっとね、IRA とか、赤軍とか。
大体中東っぽいですね、あの、テロリストが変わって。で、AK とかなわけですよ、武器が。M4 とかは使えないですよね、テロリストが。
まあまあね。持ってないだろうしね、あんまり。
なんか残酷なゲームでしたよ、今思えば。いや、今も熱心に世界中でプレイされてると思うんですけども。まあそんな、なんでそんな話になったのかっていうのはわからないんですけども。
まあだって今はあれだもの、ライブリアクションだもの、ライブリアクション。
どういうこと？
流行ってるんだよね。あの、アニメの視聴スタイル。
はい。
かな？
をライブリアクションというの？
アニメのあの、視聴スタイルの中にライブリアクションっていうのがあるんですよ。
で、ちょっと詳しく。
どんなかっていうと、
はい。
まあ、YouTube とかで調べたら出てくるんだけど、
はい。
い
や、今調べるのやめてくださいよ。
いや、今調べないけど、
はい。
まあ、なんだろう、あの YouTube の画面が、例えば、そうだな、4分の1にアニメが流れてて、
はい。
で、残りの4分の3で、あの、見てる外人さんが、ワーオとか、なんかベラベラ喋ったりとか。
あの、昔からある、あの、世界なんとか丸見えとかで やってるパターンですか？
あれの逆だと思って。
逆。
だから、その、それはあれでしょ？あの、ワイプがあって、
はい。スタジオ内の様子みたいな。
そうそう。隅っこに、あの、リアクションしてる人が映ってるって
感じ。ええー、って。
そうそうそうそう。それの逆で、
はい。
あの、画面の隅っこにアニメが映ってて、リアクションする人がメインで映ってる。
はい、おー、実況みたいな。
実況。要は実況なんだけど、
うん。
まあでもちょっと前からあったんですよ、そういうのは。
え、それ、需要あるの？
需要ね、あるんじゃない？あの、ちょっと調べたんだけど、
はい、
今日本でもその、ライブ、あの、外人さんのライブリアクションのまとめサイトとかがある。
あの、あれですよね、ニコニコとかでよくやってて僕が大嫌いな、あの、ゲーム実況みたいなもんですよね。
まあ、そんなもん。あれをどういう理由で見てるのかはちょっとわかんないけど、
うん。
そんな感じなのかな。
なんで？それはアニメを見りゃいいんじゃないの？あの、ニコニコ動画で言うとこの字幕ですよね。
そう。
でも、その外人の方がでかくなくていいですよね。
いや、それはだから、あの、多分だけど、それが発展してきた理由としては、その、アニメを大写しにした YouTube の、あの、動画とかって消されるでしょ。
はい。
だから反転したりとか、色変えたりとか、
うん、
いろんな工夫の末に、
うん、
あの、リアクション画像の方が大きくなるっていう、今、進化を遂げてるんだと思う。
進化というか、対価というかなんか。
対価かもしれんけども。
あの、これはアニメを上げてんじゃないよ、みたいなこと
で。そう。
それ思い当たる節があって、
お
いつ頃からか、あの、YouTube とかに上がって、てるあのアニメなどがね、うんうん、周りに枠つくようになったんですよ。
ああはいはいはいはい、あるある。
4分の1ぐらいがアニメで、周りにどうでもいい枠ついてるんですよ。
シアターとかなんかそんな感じのやつとか、ね、劇場みたいな感じとか。
例えばハンターのアニメの動画を見ようと思って、うん、見るとするじゃないですか。
はい。
周りになんか知らんけどどうでもいいハンターの絵とか書いてるんですよ。心底どうでもいい。
なんだろうね。
だからあれ、何かなと思って、どの動画とか、例えばドラゴンボールとかがなんか動画あるわと思って、見てみようと思ったら、また枠付きで、何これって言って、もう、この風習は何なんだって意味が最初全然わからなかったんですけど、次第に、あ、これはもしや、 動画をなんか加工してあげてるからそのままじゃないよみたいな。
そういうことなんで
しょ。ちっちゃくしてるから許して的な、そういう不調的なものなのかなっていう。
こういうことなんでしょうね、あれ。
これにイライラしたい人は DVD なりなんなり借りたり買ったりとかするやろうから見逃してねっていう。
それか、あれやっぱ自動で消してんのかなと思うんだけど、そうでもないのかね。
あ、つまりその受信側も YouTube そのままで見るんじゃなくて、それに対応したソフトがあるんやと。
いや、そこまでは言わんけど、その YouTube の中で、
うん、
例えば、あの、動画検索みたいなものをやってて、
あ、
かかったやつを消していくんじゃないのかなっていう。
あの変な枠つけることによって一致せずみたいな。
そうそうそうそう。そういうことかなと思うんだけど。
わからへんけど気持ち悪い風習ですよね。
うん。
あとあの、半音上げたりとか半音下げたりとか。
え、そんなんある？え、それなんでだろう？音で検索してる奴らがいる？
いや、それも僕は言い訳なのかなと思って、そのままじゃなくて、劣化してるから許してっていう。
ああ。
あの、特にジョジョ。
え、ジョジョでそんなあった？
ジョジョなんかわかりやすくて、ジョジョって割とあの、放送後にすぐ最新話みたいなの上がるんですよ、YouTube に。
うん。
で、僕、テレビとか見えへんから、4部とか特にYouTube で、あ、こんなん今この話まで言ってんねやと思って YouTube で見てみようかなと思ってどんな感じなのかって、見るじゃないですか。
はい。
おっと、おかしいんですよ、全部。
おかしい。
いや、最初ね、全然声優合ってないやんとかって思ってたんですけど、
うん。
他の動画見たら、もっと低い声やったりとかするわけですよ。
ほー。
高い声やったり低い声やったりとかして、あ、だからこの中間ぐらいかって。
そうなってくると、なんだろうね、もう、何のためにやってんだかよくわかんないな。
せやから
まともな主張ができないわけでしょ、それだって。
まともな主張ができないから許して的ないことなのかなっていう。
それでも見たい。
最新の動画を上げるけど、おめこぼししてもらうために劣化させてるっていう。こととしか思えないんですよね、ああいうのって。せやから、
でも、
せやから僕みたいな、そういうのイラッとくる人間はやっぱり YouTube で見ようとか思わないじゃないですか。
ああ、そうか。
すると、
いや、
あ、やっぱり、ちゃんとしたソフトで見るかテレビで見るかなんかしないといけないわけで、
うん。
だから権利は侵害してないよっていう。でもどうしても、どうしても見たい人だけ見るから許してねって。
どうしても見たい人は見るんだろうね。俺もなんかその、ライブリオクションでその4分の1の画面でアニメやってんだけど、ジョジョだったけど、
はい、
左右反転されてた。
ああ、そうそう。だから、なんかおかしいでしょ。一つ一つ。
ただ、だから、その、多分最初、ライブリアクションのやつも、最初はそういうふうに、なんだろう、頑張ってなんとか、規制を逃れてアニメを見るみたいな、ためにあったっぽい。
うん。
現状はね、どうも違っても、リアクションを見る方がメインになってるっぽい。
つまり、その余白が、なんか活かせないかなっていう。発想から、
うん、多分最初はそんなもんだと思うんだけど。
発想からだんだんその余白の方が面白くなってきちゃったっていう。
そうそう。だから、俺が見たやつでもっとひどい、その
意義を見出してきたんですね。
そこに意義が生まれてきてるって。
うん、
で、見たやつでなんかね、アニメの方、
ピンチをチャン
ス画面はもう、色彩が反転されてんの。
はい。
もう何がなんだか。
もはやアニメ見るという理由では使わもうなんか、今このシーンですよぐらいの意味しかないっていう。
そうそう、そういうこと、そういうこと。そういう意味だと思うんだけど、そうなってくると、ちょっと楽しさが分かってくるのね。
うん、なるほど。
特に自分が見たやつとか、
はい、
あと漫画では読んでるけど、まあアニメで別に見るほどでもな、みたいなやつ、
うんうんうん、
あるじゃないですか、はい。そういうのをライブリアクションで見ると面白い。あ、こいつここで笑うんだ。いや、笑うよね、とか。
前もカートゥーンネットワークのアニメ紹介したことがあって、
うん、
おかしなガムボールっていうのがありまして、
あ、 はいはい。
もうこれ大好きやけど、結局 YouTube とかギャオとかに上がってる公式の動画の分しか見れないんですよ。
うんうんうん。
で、かといって、これに関しては、もう、業が深くて、深くて、
うん。
DVD も、そないで出ないのね。
あ、そうなの？
うん、実は、セレクションでしか出てない。そんな日本では、そこまで売れなかったんでしょうね。
でも、ギャオとかってさ、最新から何話までしか見れなくない？あれ。
あの、ギャオとか YouTube に関しては、おかしなガムボールは、最新とかも見れないんですよ。
あ、そうだっけ？
数話の無料公開分だけなんですね。で、一応、ギャオは、最初の方のシーズンだけ、1話300円ずつ払ったら見れるみたいなオプションは用意されてるけど、あまりに高いと、それは。
まあね。
1話300円、その、1週間ぐらい見れますみたいな話で、そら理論上は見れるけど、さすがになぁと。20分ぐらいですよ。
普通に映画1本借りれるもんね、そう。
そうそうそうそうそう、別にその値段の価値ぶっこくわけじゃないけど、ちょっとハードル高いなぁっていう。
そうね、お損感があるね。
うん、しかもギャオで、って。で、思い余って、アメリカとかやったら、その、公式で上がってない話とかも、日本語字幕とかないとはいえ、
うん、
一応見るぐらいはできるかなと。
はいはい、はい。
英語でもまあ、ええやろとアニメやし。
うん。
と思って、いろいろ検索して探してみて、恐ろしいことが分かって。
何？
確かに何話か上がってるんですよ。何話かどころかかなり上がってると思うんですけど、
うん、
全部テレビ映したものなんですよ。
あー、なるほど。それは OK になるのか。
テレビにたまたま放送されてましたみたいな。だから、アメリカでも厳しいんやねって。
あー。
アニメに関して。
やっぱ YouTube に上がってないぐらいだもんね。
うん、うん。ああ、と思いましたね、あれ。
そうか、テレビを映すのは検索余計になるのか。
だからみんな、もうなんか、変な形であげるみたいなのやってますね。
うん。
だから、本当に、Amazon プライムビデオなんとか、その辺のアニメ入れてもらえませんかね。カートゥーンネットワークとか。
カートゥーンネットワーク入ってないんだ。
ないね。ただギャオが、なんですかね、アドベンチャータイムに関してはギャオが最新話をずっとやってくれるから、あれはありがたい。
うん、
うん。最新話っていうか、最新話ではないんですけど、1シーズン遅れぐらいのやつを1話ずつ毎週毎週更新してってくれるから。
あれ、テレビ放送ってしてんの？あれ。
カートゥーンネットワーク。
カートゥーンネットワーク。
カートゥーンネットワークは CS とかあんなやつで、はい、ケーブルとかいうのでチャンネルあるとは思うんですけど、よくわからないっていうか、うちはどうせどっちにしろテレビないから、カートゥーンネットワークのなんか、でもカートゥーンネットワークに加入してもなっていう感じやし。
他何やってるかによるけどね。
今んとこカートゥーンネットワークで見たいのって3作品ぐらいしかないので、
ああ。
おかしなガムボールと、アドベンチャータイムと、あれですね。おはよう、アンクルグランパー。
知らない。アンクルなのグランパーなのどっちなの？
みんなの、世界中のみんなのおじさんであり、
うん。
おじいさんなんだよって、いう説明がなされる。だから、狂ったアニメなんですって。
ああ、なんだろう、偉大なる父とか、ああいう、984とか、ああいう感じのやつか。
なん、うん、そう、そう、そう、ああ、ビッグブラザーみたいな。
うん、そう、そう。
で、頭にプロペラ、ムックみたいなプロペラついた帽子かぶった。
おお。
短パン履いた、おじいさんのような、得体の知れない、
もう、明らかに、不審、不審だけど。
が、なんか空飛ぶ虎と怪獣と、あの、サングラスかけたピザと一緒に旅してるっていう。
え、何？
サングラスかけたピザ。
それは何？生きてんの？
生きてる生きてる生きてる。めっちゃオシャレなんですよ。
生きてんだ。
はい。
サングラスかけたピザが。
サングラスかけたピザが一番キザ。
厳しいな、なんか。
キザですね。非常に。
ちょっと怖いね。まあ、とにかくライブリアクションはそういう方向で言ってるっていうのをね、ちょっと。
あ、それだけ。
知っておいてほしいっていうのと、いや、うん、それが、うん、あの、まだ進化してるんですよ。
ほう。
さらに今、もう一段階進化してて、その、はい、今まで、っていうか、今のところ、ちょっと前までの最先端は、
はい。
その色相とか左右反転したような、アニメを4分の1の画面で流して、残りの4分の3が、その、リアクション撮ってる、あの、デブだったり、ガリだったり、あの、メガネだったりね、はい、の男女、白人、黒人、男でもいろいろいたんだけど、はい、今それが進化して、その9分割になってるの、画面が。
はい、
で、9分割の一番真ん中にアニメが流れてて、
はい、
で、残りの8面は、うん、いろんなライブリアクションをしてる人が映ってるっていう状態になってるの。同じアニメを見ているライブリアクションを全部集めてきて、
うん、
あの、8画面に載せてんの。
ライブリアクションとしてライブリアクションが8つこう同時に。
そう。
こうなってくると頭おかしくない
ですね。これはもうでもすごい楽しい。なんかみんなで映画見てる感。
映画を見てるやつを見ながら映画見るんでしょ。
そうそうそうそう、そうだけど。
みんなで映画見てるときって、映画を見てるやつは見ないですよね。周りにいるだけであって。でも画面にいるんですよね。
画面にいるんだけど。
あれのことか。
いや、もうこれ、ちょっと楽しいよ、今。だからライブリアクションで調べてもらったら、今そういう、多分一発目の動画、あの、Google で調べても多分一発目それが出てくると思うから。
はい。
いや。あの、8画面じゃん、9画面に分かれた。
それもはやあの、作品を見たことなくても見るぐらいの勢いなんですか？
いや、だから俺はそれが楽しかったのが、その、知ってる作品で、だから平野浩太のドリフターズがなんか、
あ、ドリフターズ。
それをまあ、あの、話知ってるからまあね、読んでるし。
ああ、わざわざ見ることないよねって。アニメ版で、この、あの、僕がレッドホットチリペッパーの話でしょみたいな。
あ、そうそう、そんな感じ、そんな感じ。もう、まあ別に見なくてもな、みたいな。でも、あの、まあどうなってるかぐらいは気になるんだけど、30分それで1本使うのはな、っていう時に、
付加価値。
みんなと見れるってなると、これなかなか楽しい。
見てる8人はどんなリアクションなんですか？
いいや、もうなんかあの、全然人によるけど、なんか、見当違いなところで笑ってるやつとか。
わばこ、みやがどま、イヤホ
ーイヤホーイエー
イ、はい。まさき先生も自己紹介お願いします。
あ、おはようございます。まさきあいぞうです。
おはようございます。まさきあいぞうでーす。
で、みやがどさん
が。さんもおるよ。
主張が。
はい。そうなんです。主張があるんですよ。
うん。
はい。あの、声が小さいんですか、僕らの。
はい、いや、あの、みんなの声が小さいんですけど、僕は大きい声で今から話しますけど、うん、
はい、はい、
あのですね、
はい、
僕、お店をずっとやってるじゃないですか。
はい。
で、童貞から非童貞まで、で、処女から非処女まで、もうずっと、あの、そういう、ワコードの性変歴を目の当たりしてるんですよ。
え、そうなの？そんな焼肉屋なの？
だって、うちの店は40年ですわ。
はい。
うん。
で、僕、中2から手伝ってますよ。
まさに中2から。
はい。だから僕は童貞から童貞卒業まで、ね、いろいろありましたけど、で、各童貞に、まあ、処女はわかりませんよ。各童貞に共通点は、
はい。
すぐ必死になる。
何やそれ何やそれ
なんか、真面目なんか、だ童貞が真面目なんか分からへんけど、すぐに必死になって、うん、
はい、
向きになって話をするんですよ。
はいはい、
だから、
例えば何ですか？
そうですね。お客さんが来たらまずおしぼりを出す。
はい。
はい。だからそれは当たり前じゃないですか。
はい。
でもお客さんタバコくわえながらまず入ってきたら、灰皿先に出さないとダメでしょ。
ああ、はははははは。
いや、灰皿持ってって、はいはい言って、おしぼりを取りに行って、灰皿を取りに行くんですよ。ちゃうやん。お客さん、タバコはもう、灰がすっごい落ちそうな感じで、入ってきてんのに、早くおしぼり取らなって。
うんうん。
お客さん来てるからおしぼり出さなあかんって。ちゃうやん。見たらわかるやん。もう、その、お客さんが加えてるタバコの灰が落ちそうやのに、灰皿をまず出さなあかんやん。
ああ、それができないと、童貞は。
そう。
これ童貞なのか、仕事慣れてるか慣れてないかの違いなんじゃ。
仕事慣れるまでの童貞ですね。童貞って結局、
うん、
場の空気が読めなくて、まず自分の想定外のことが起きたらもうあたふたするんですよ。
わかるわ。とてもいい意味はわかりますよ、それ。
ねえ。
だから、その場その場での臨機応変の対応ができないってこと
ですね。できないんですよ。だから童貞。そして子供。
逆にそれでも、じゃあ童貞じゃなくなったらそうじゃなくなるってことですか？
童貞じゃなくなったら。
灰皿出せるようになるってこと？
なれやろ。
ちょっと余裕ができるんですよ。
あ、
こうしたらええんか。まず。タバコ加えながら入ってきてはる、灰皿出す。各童貞そうでしたね。
いや、それは、だから、焼肉屋さんとか、そのホールの不慣れなっていうだけの話じゃ。
でも、童貞って、まずお客さん来たら、さっきにおしぼり出さなあかんって教えたら、
うん、
もうそれがまず一辺倒なんですよ。
教えたからでしょ？
でも、タバコの、こう、灰が落ちそうな感じのお客さん入ってきても、おしぼりをまず探しに行くんです。
これ、非童貞の焼肉屋さん初めての人でもやっぱりそうなりません。やっぱり手順
を
覚えてないから。
サービスできるやつはそれすぐ出せるよ。
そう。だからサービスっていうのを、気持ちが分かってないんですね。だ余裕がない。焦ってる。
うん、そうだね。余裕もないし、多分、そんな相手の気持ちとか別に考えてない気がするけどね。
そう。もう自分で
こう通して、まあ、とりあえず、とにかく出すんだ。
まず自分の仕事をする。
うんうんうん。
これは、ただただ、手順を覚えるか覚えないか、うちの話で。
どうもでしょう。例えば、童貞が、
はい、
たまたまそこのお店の、
うん、
バイトが、人が足りません。
はい。
童貞の、たまたま女友達が、幼馴染がバイト入ります。
はい。
声かけたら当てざってもいいよって。
うん。
そうしたらもう、すっごい必死でそいつを責め立てるんですよ。
何のことや？
童貞は連れ来た女友達を、その職場では自分が制してるかのように見せたいから、必死で、ああ、せいこうせい、ああ、せいこうせいって言うんですけど、その日初めて入った子やから、ああ、せいこうせいって分からへんから、だからお前何やってんねん、お前もう、言うたら分かるやろって言われても分からへんのに、むっちゃ必死になって言うんですよ。
童
貞イコール世間知らずですね、だから。
まあまあ、世間知らずの気味はあると思うけど。
それは童貞は若いから、
うん、
傾向にあるから、
はいは
い、でも童貞じゃない、おっさんでも不慣れな仕事であるとか、不慣れじゃなくても、不器用な人もずっと不器用ですよ。
童貞でこそ、童貞であるがこそ、人の気持ちも、その場の空気も読めなくて、不慣れな。
それは、
ね。
あれかな、正直言って俺は、
いくつになってもそういうやつはいるけど。
いや、俺だよ、だからさ。39にもなるけど。
あと、容量の悪い人。
最初に手拭いじゃないや。うん。おしぼり出すわ。絶対。灰皿持ってればな、タバコ持ってればなんだろうが。
柔軟性のないっていうのは、あんまり童貞と関係なくて、その、宮田さんはその相関関係を見出したんやと思うけど、
はい。
それは単に、その童貞の人が高校生やったりとかしがちやから、高校生でそんな離れした人って少ないじゃないですか。
まあまあ、でも柔軟性で言うたら、39の正木先生と、16歳の童貞と比べたら、
はい、
16歳は、焦るんですよ、
はい。ちょっと待ってくれ。
39歳の正木先生と16歳は、の童貞やろうとは、全く違うんですね。
そらそうやろ。
そうかな。
そらそうやけど、これ童貞か非童貞かっていう以前に、もう20何年の経験差があって、デッドヒートやったら悲しいぞ。
でも、デッドヒートでも、焦るんですよ。
じゃなくて、これね、
やばいな、
もうちょっとフェアにするんやったら、39歳の童貞と勝負せんとダメじゃないですか。
ああ。
じゃあ、39歳の正木先生も非童貞じゃないですか。
いや、でも俺、かなりデッドヒートを演じそうな気がする。
そう、16歳のデッドヒートって。
それって、でも、16歳の時に、
うん、
格闘技を始めます。
なんで、いきなり飛び見ましたね、宮田さんの話
は
ね。
はい。16歳で格闘技始めます。
宮田さん余裕がない感じですね。
僕は今余裕があって、今話してるんですよ、落ち着いて。
はい。灰皿出すぐらいの余裕で。
はい。
うん。
18歳で格闘技始めます。
はい。
はい。
だから18歳の時に格闘技始めるときに、
はい。
うわぁ、16のやつがもう先にやってんちゃうの。それに偉そうさんの嫌やなとか。考えたりしますよ。
ああ。
でも16歳の格闘技始めたやつは、もうそんな関係ない。
はい。
うん。
先輩はいっぱいおるし、年上の後輩おっても構えへんわ。
はい。でで
も18歳の童貞、童貞後輩はもう、
はい、
ああ、もうさ、俺や、始めの遅すぎたって、もっと早くから始めとったらよかったって思うんですよ。
5年後に5年前に始めたらよかったって後悔するんだよ、はい、君はって。
はい。
あ、今が一番。
そう。
でもやり出したら関係ない。
人生で若いんだよみたいな。
そう、関係ないですよ。
はい。やり出したら関係ないですよ。だから結局才能あるかないかいし。それがわからんから、まあ、童貞野郎が。
あれですよ。
なんか宮田さん童貞やろうって言ってめちゃくちゃ厳しいですよね。それより、
うん、
それより告白制度の話にした方がいいじゃないですか、そんなことより。
じゃあ、
それ
だ僕だ、ね、生徒諸君ばりに童貞諸君。
何を言ってるんや。
主張しますよ。
はい。
さっきの話はだからさ、はい、サービスで、習ってもないのに、スラッと灰皿を出せるような男はモテるから童貞じゃないっていうだけの話ですよ。
う
ん。まあ、スラッと出せるやったらね、その時点でも女心もわかりますからね。
そう。
そんな高校生多かった。そんな高校生が多かったら怖いわ。
いや、でもね、うちの高校生はほんまに、童貞やろう全員は必死でしたよ。
ね、童貞か非童貞か関係なくて、高校生が、客商売する時点で必死なんですよ。
はい。だから、そこで、読み取っていくか、読み取っていかないかですよ。読み取っていくやつはもう何回かやってたらすぐ読み取っていくんですよ。
うん。
読み取れないやつは、童貞野郎はもう本当に、って。
どういう状況なんだろう。
いや、あとは、すぐあたふたするんですよ。
まあ、それは爆発を踏まないとどうにもね。
ねえ。童貞と一緒ですよ、だから。
いや、だから、最初、いろいろなことを覚えなあかん段階って、難しいですよ。
そら難しいですよ。
うん。そら余裕ないし、手順とか変えたら、また忘れちゃうじゃないですか、全部。
そう、誰でも素人やし、誰でも童貞なんですよ、もともとは。
うん。
それは焼肉屋童貞っていうだけの話じゃ。
いや、そうです。客商売童貞ですね。
だからそれは慣れていいからしゃあないでしょう。
はい。でも、
うん、
でも、すっごい必死になるんですよ、童貞。ほんまに、プライベート童貞のやつは。
プライベート童貞でそれ、
しょうがない。
30歳でも40歳でも一緒ってことですか？
そうなんですよ。だからそこら辺がこじらしてるって言われる話ですよ。
40歳の童貞男は？
はい、こじらしてますよ。
近くにいないでしょ、でも宮田さんの近くで。
40歳の童貞男。童貞
っぽいやついますよ。
明らかではないけどってこと。
はい。童貞やろうたら必死で違う
っていう。童貞ちゃうわって。
じゃあ、絶対ちゃうわって。なんやねん、おい、童貞高んのかとか、すごい言いますけどね。
それもう犬童貞男じゃないですか。
でも本人は否定してるから、その、40超えて、その、言われたらもうしゃあないじゃないですか。
うん。いや、で、なんだっけ、告白制度の問題よね。
問題なのかな。
問題。
童貞告白制度。
童貞は関係ない、いやまあ関係なくはないけどね。
なくは
ない
。
この前木村優さん
の
いるでしょ。
木村優さん、はい、メガネ野郎。
メガネ野郎。
はい。
その木村優さんが、うん、はい、ハテナブログで
モテラジ
ダブルバイセップスだっけ、
はい。ダブルバイセップス。
はい、やってるじゃないですか。
はい。
はい。
サイトじゃないや、ブログか。
うん、ブログですよ。
ハテナブログ、モテラジ村民ですね。
はい。ブロガーやつです。うん、
ブロガー。はい、そこでだから告白という儀式によって縮小する人間関係っていう非常に素晴らしい論文を書いてらして、
は
い、
あ、はい、僕読んでない、それ分からへん。
あ、ほんまですか。
はい、
愛蔵先生が要約してくださいよ。
はい、
木村優さんが書いてるのは要はその告白という制度があることによって、
うん、
人との付き合いが狭くなってしまう。
それは恋の告白ですか、それともカミングアウト。
あ、恋の告白。
カミングアウトって何やねん。
カミングアウトじゃなくて、うん、
ゲイとか、
ゲイの告白とかそういうことだよね。
I'm gay。
そういうことじゃなくて、うん、そう。
I was gay。
カムアウトってことね。カムアウトではなくて、恋愛の告白、はい、あなたが好きです。
あなたが好きです。はい。
の告白っていうの、その制度って日本にあるじゃないですか。
はい。
それによって、その人間関係が狭まったり、あとは、まあ、要はだから、その、告白しないと食事にも行けなかったりとかさ、告白してないのに食事なんてって、何回も何回も食事行ってんのに告白もないなんてみたいな。
それは、そういう、ごめんなさい。僕今言うてる意味がわかんないです。
ねえ、ちょっと、愛蔵くんがなんか、
はい。
おかしになったのかな、みたいな。
感情に流されてしまうから、俺。
はい。
すいませんね。なんて言ったらいいのかな。
食事誘ったらよろしいな。
告白してくん、
告白したら食事誘えないですか？
で、告白してから、
うん。
付き合うじゃない、
うん。
そうじゃなくて、告白とかやめて、普通に、まあ、いろんな、まあ、異性、まあ、同性でもいいけど、食事したり、遊び行ったりして、その中で気に入った人と付き合っていったらいいんじゃないのっていう話を木村優さんは書いてるんですよ。
はい。
そうじゃなくて、
はい、
いろんな、一緒に食事に行ったり、
はい、
遊びに行ったりっていうのを告白した後じゃないとやりづらいでしょ。
いや、そんなことないじゃないです
か。そんなことないじゃないですか。
そんなことないことないだろう。
いやいや、なんでですか。告白して、
いやだから
振られて、ほんだら振られたら要は声かけられないじゃないですか。
そうそう、
だからそれまでは一緒に遊びに行って自分が届けええかっていう話をして、アピールして、うん、アピールして、でも要告白したら終わりやから、告白したら振られたら嫌やから、もっとこう遊びに行こう遊びに行こうっていろんなとこ遊びに行って誘ってするんじゃないですか。
お、そこはでもちょっとハイブリッドな感じだな。それは木村優さんの主張とも微妙にシンクロしてきてるけど。
はい、僕は全く違いますよ。だから、木村優さんのその言うてる話と、今、旗から聞いて言うてる話だけど。
うん、そうそう。俺がちゃんと説明できてるかどうかちょっと今怪しいから、
う
僕、ずーっとキャバクラの姉ちゃん好きで、
うん、
ずーっと通ってたんですよ。
うん、
すっごい通って、むっちゃボトル入れたとかもしてましたけど、
はい、
プライベートで会うときに、電車で横で座るのも緊張してましたけど、
はい、
僕は一切告白してませんでしたよ。
うんうんうん、
君のことが好きやねん。だから、彼氏になりたいねとは、よう言いませんでしたね。
じゃあ、それはどうなりたかったってことなんですかね。
むっちゃ彼氏になりたかったし、一緒にずっといたかったし、
うんうん、
で、恋人になりたかったんだけど、
うん、
言うた瞬間に終わるんちゃうか。そうやったら、
ほらほら、うん、
言うて終わるんやったら、
うん、
今遊びに行ってる間にずっと遊びに行けないと遊びに行こうって。
あ、いや、それよ。それがだから告白制度のおかしさにもう囚われてるじゃないですか、明らかに。
はい。だから僕、ある日、雨ブワー降ってる日に、うちの店終わってから、
はい、
その子が、シャッターバンバンバンって叩いて、僕の店まで来たんですよ。
おお、なんでだろう。
雨つぶねながら。
なんかドラマチックですね。
はい、もうドラマチックで。
うん。
で、どうしたんって、こんな、いや、今日、その、俺、行けへんし、何してどうしたんって。ごめん、来ちゃった。
ほう。
じゃあ、ちょ、泣いてんの？いや、泣いてない。泣いてないよ。その、どうしたん？お前、入り。で、あ、友達が死んじゃったのって。あ、
いきなりいいやな、
うん。重いな。
病気で死んじゃって、って、うん。あ、そうなんて。うん。でも、もう、どうしたらいいか分からなくて、って。今、一人じゃいられなくて、来ちゃったの。
うんうん。
だからまあ、こうタオル渡して、これもう、紙粒濡らして、拭き、拭いて、
うん、
渡して、全部拭いて。で、あったかいお茶入れて、これ飲み、落ち着き、言うて。うん、ありがとう、って。あ、ほな、ちょっと、今俺カレー作ってた、カレーあるわ、カレー食べ、
うん、うんうん。
で、カレー食べさせて。
うんうん。
で、落ち着いて、気になるラーメン屋あるから、ラーメン屋行こう、って、車で行くか。ラーメン屋行って。
カレー食べてラーメン。はい。
うまい。
なかなかハードです
ね。お腹いっぱい言って帰ってきたよ。
うん。
ああ、もう食べれないからもういい。
はい。
ほんで、今で送るわ。うん、ありがとう。
はい。
で、終わりました。
なんないな。
でも、僕にしてみたらな、告白するタイミングも何もなくて。
はい。
一緒に折れるだけで嬉しいから。
うん。
だから
もし何かあれば、何かあったら、それで終わりなんちゃうかって。告白して、思い出エッチで終わるんちゃうかって。
そう、だから告白はそういうのがあるから。
あんの？
いや、やめた方がいいんですよっていう。
え、バイセップさんはほんだ、告白するなって話？っ
ていうか、告白っていう制度自体をなくそうよっていう話だよね。
そんな制度ないって僕はずっと言ってんのに、相沢くんは、あるって言い続けるから怖いんですけど。
そうだ、告白せんでも気ぃついたら、あれ、俺は付き合ってるよねって。え？付き合ってなかったんって言われたやん。
言われたい。
あの、付き合ってるつもりやったんっていうのもあります
よ、
うん。
それがすごい怖い、それ怖い。
付き合ってるつもりやったんっていうのもある。だからそんなんは全然、なんか、その制度ないから、千差万別というか。
ちょっと待って。あのさ、俺やっぱ説明下手くそで悪いな。はい、木村優さんに悪いわ、これ。
え、メガネ野郎が悪いの？
いや、違うよ。B パートまでに読めるから読んで。
いや、読んだよ。僕は読んだ。
読んだんかい？
いや、僕は読んでません。
読んでない。
僕、村民のブログは全部読んでますやん。
じゃあ、しっかり説明できるでしょう。
いや、だから、お二人が何に共感を得てるのかよく、そんな制度ないのに。
メガネ野郎は告白せなあかんってですか？
いやいやいや、違う。っていうか、ちょ待って、豚尾さんこれ読んで、意味がわからないの、
はい、いや、だから、そんな制度ないのに、だから、愛蔵くんに向けて、 あのブログが書かれてるわけでしょ。僕には向けられてないじゃないですか。僕はないと思ってるんやから。
僕に読んでないから、でも、今、旗から聞いてたらな、うん、恋がしたいんでしょ、はい、メガネ野郎は。
いや、ちょっと待って、そういうことともちょっと置いといて、
はい、
あの世の中には、だから告白っていう制度があるよねって、でそのところは宮浦さん認めるでしょ。
告白っていう制度がある
って思い込んでる人が、
付き合ってくださいっていう、うん、あの、ことを言ってから付き合うっていう、まあまあ、儀礼というかシステムがあるじゃないですか。
あるけど、でも、向こうに言わして、
うん、
こっちがもうじらしてじらして言わして、すっきり。
まあまあ、そういうのもいいけどね。
上に立ちたいみたいなのもありますよ。
あ、まあまあ、そういうマウンティング行為もある。それはだから、はい、告白という制度がある上でのマウンティング合戦みたいな感じじゃないですか。
でも、キーチだったら、キーチだったら一緒におるって。
はい、そういうシステムは。
はい。
告白制度というものはあるわけじゃない。
告白制度ね。それを告白制度と
言
う。
言うならばっていう話をね。
はい、
ならばあるわけです。
I love you は言うな、はい、ということ。
いや違う。I love you はいいのよ。そうじゃなくて、好きです付き合ってください。やめろっていう話。
え、だからこういう契約結びましょうみたいな。
そう、気付いたら一緒におるっていう。
恋人契約を今から結びましょうみたいなやつ。
それもいい、それもいい。そうそうそうそうそう。
いや、それはそういう契約同士で結ばれる関係もあれば、気持ちで結ばれる関係もあれば。
そう。
あの、
だって、言わなあかんことは、
そうだよ。
言わなあかんことはないじゃないですか。
言わないかんことはないん
だけど。事実婚みたいなものもあるじゃないですか。
は
い、
ねえ。
それもあるある。あるけど、うん、ただ、世の中の空気として、
はい、
あの、好きですと、あの、告白してから付き合うっていう空気がこの世の中には確実にあるわけ。
それは僕なんかちょっと今、30年前の友達から言われた話が、
はい。
うん、
あの、お前好きなやつおんのって、いや、おらん言うたら、
はい、
え、おらんのおかしいで。
うん、
あ、
誰か好きならな、おかしいよ。
誰か好きになら
おらんからおらん言うてね。
ちょっと待ってくれ。
あるある、そんな。
のべつまくなく好きになるみたいな。
いないとなんかおかしいみたいなあったよね。
なんか、うん、恋に焦がれてる相手がおらんのおかしいみたいなこと言われたことあるんですよ。
そんな、そんなもん、あの、じゃあ、今目の、あの、身の回りにブスしかおらんかったそいつになるってこと？
ねえ、だから、言うてみたら、小学生の時って、第6位ぐらいまで好きなやつおったわけじゃないですか。
それはだって候補がいっぱい周りにいるからでしょ？
ねえ、小学校、小学生ですから。う
ん、でも、おっさんなんて、例えば、周りになんか、ねえ、人がいなくなった場合って好きになりようがないじゃないですか。
ねえ、だから、もうだから、今、その、まさき先生の言うてる話と、これは、今、違う。
恋愛中毒かよ。
あ、そう、あの。
それが常識的なその空気だっていうのがあったっていうの話よね。
ね。
それと同じだから、そういう恋愛の告白制度っていう空気があるってことよ。
はい。
だから
もうだから、告白っていうのは、そういう恋愛主導主義者しかの話ですよ。
うん、うん。
そやから僕が一貫して言い続けてんのは、愛蔵君みたいに思い込んでる奴がいることは否定しないけど、
だその、はい、はい。
そういう税はいるよ。
はい、
だって、アイドル君がまずいるねんから。
うん。
いや、俺はそれに抗いたいと思ってるよ。
抗いたいって思ってる以前にそういう制度があるっていう強固な意志があるから抗いたいと思ってるっていう、
その、
矛盾があって、で、ミャウダさんもそうなんかもしれんけど、僕が思ってんのは、そんな制度なんかないと思ってるから、うん、抗う対象すら存在しないと思ってるんで。
そう。だから、好きな人が女って言われても、いや、おらん言うたら、うっそーんって言われたら、マジでって言われても。
いや、そこはわかるよ。それはわかるけど、あの、いなきゃおかしいみたいなのはあったけど、そうじゃなくて、うん、その、でも、そういう空気を、豚尾さん感じたことないわけ？
ない。あ、ないとか、いや、一生ないとは言わん。
今のがないだけで、
うん、一生ないとは言わんよ。あの、
うん、
あの、かつてはそんなこと、そうなのかなとは思ったけど、
かつてプリスと呼ばれた男みたいな感じでしょ。
そう。ただ小学生とか中学生とか高校生とか、二十歳ぐらいまでは、
社会人になってからでも全然、
そういうもんなんかなと思ったけど、
で、今は別に誰も、その周りに女性がおってもらっても、
いや、じゃあ、その、宮田さん、いつの間にか好きになるやつがいないとおかしいっていう話にすり替わってるって、そうじゃない。
好きになるやつがおらないおかしいっていう話じゃなくて、別になんか、気の合う話できるやつもおらんし、それが男であっても女であっても、男でおるよ。でも、そこは恋にはならないし。
恋の花咲くこともあるって。
ね、花咲かないことばかりやし。
いや、そう、そうじゃない、そうじゃない。その話はさておいて、はい、様々なこの経験を経て言わせてもらう。
で、お父さんも感じたことがあるわけでしょ？
かつてはね、でもそれは幻想やって思った。
そういう
空気を。恋はしたことない。
いや、空気じゃない、空気じゃない。
あるって言いますよね、だから。
空気じゃない、空気を感じた、まあ、空気を勝手に感じてたっていう。う
ん、あ、で、豚尾さんが？
そうそう、若かりし頃の僕は、うん、そういう手順を踏むもんやろうって、そういう派の意見に負けてたわけですよ。
そうだ。まあ、先生、だから言うてみたら、ブタさん、これで、恋を諦めたわけじゃなくて、ただ今、
そんな話
する相手がおらんだけですよ。
そういう話をしてないって言うてる。そういう話をしてないって言ってるじゃないですか。
そういう空気があるっていうのを感じてたわけじゃんか。で、今大人になった時に、そういうのはやっぱり、でも、そんなに実はないよねっていうのも感じてくる
わけでしょ。だから、愛蔵君早く気づけって言ってるんですよ。
いや、俺はもう、ある程度は気づいてるよ。
でもまだ気づききってないわけですよ。
違う。あのね、大事なのは、俺が気づくかどうかも大事なんだけど、はい、他の人たちが気づくこと。
いやいやいやいやいや。
例えば、俺じゃなくて、例えば俺が気になる女の子がいたとしたら、うん、その子が気づいてないと意味ないわけじゃん。
いやいやいやいや。
その子がその恋愛告白制度に捉えられてたら、
ちゃうねん。それは、愛蔵君にその、ここに惚れ刺すだけのタイミングも運も実力も何かが揃ってなかっただけの話なんですよ。
そうだ、愛蔵先生が恋に焦がれてるだけみたいな。
それを制度のせいにするのはちょっとね、うん、なんか
違う。
でも、その気持ちはなんとなくわかりますよ。
うん。
アンドリュー2007とかって映画あったじゃないですか、ケビン・ベーコンちゃうわ。
ケビン・ベーコンじゃないですよ、自殺した人ですよ。
ミッドロムに。うん、ああ、違う。うん。
うん、
ロビン・ウィリアムス、
まあ、ね、はいはい。
ロビン・ウィリアムスの、あれが、恋について、コンピューターの博士、童貞博士にむっちゃ言うんですよ。
童貞博士、余裕のない。
はい。むっちゃほんで恋について話して、
自我を持ったロボット
だ、ね。こんな恋がしたいって言うたら、うん、その童貞野郎は、
はい、
俺もしたいわって言うんですよ。
はい。
うん。
そんな感じちゃいますもん。
どんな感じ？
いや、だから、愛蔵君はアンドリューみたいにロボットやっていう。
うん。
え、そういうことじゃなくて。
人間に早く生まれ変わって。
だって、恋って落ちるもんですよ。するもんちゃいますよ。
落ちないよ、俺は。
落ちるって、ファールですか？ファール。フォール。
あと、それだから、あと、それを、俺だけじゃなくて、例えば若い中高生とかにも、
うん、
そういう空気を感じてる人たちはいるわけじゃんか。そういう人たちを解放してあげるべきだと思わない？
解放。でも言ってもわからへんもん。
うん。そう、だから、解放
の愛人君に言ってもわからん。わからん。
導いていくわけでもなく。
言ってもわからん。
なんでこれもわからないかな。
本人らが、恋をして、恋に落ちて、
うん。
そして。
だからその時点で、だから恋に落ちるのに、対して知りもせんのに、
うん。
まず告白っていう制度があるせいで、
うん、
その人のことをよく知れずに好きになって付き合わざるを得ないわけじゃない。もっともっと深く知ってから。
告白制度って、じゃあそれはないですよ。
そう。だから
結局、さっきあるって言ったじゃないか。
結局そこに戻っていくねんって、ないのにあるって言うからおかしくなってくるね。うん、
だからあると思ってる人たちがいっぱいいるわけ。
そうそう、いる。愛蔵君みたいね。
で、そういう人は多いでしょ。
多いか少ないか言ったら、5人とかじゃないからまあ多いですよね。
でも告白せなあかん。1000
人ぐらいは。
理由はないじゃないですか。子供たちって。でも
中高生とかがそれぐらい人数がいるとしたら、
はい、
それは空気としてそういう制度はあるってことなのよ。
それはテレビに洗脳されすぎですよ。
テレビに洗脳され
なんでテレビが出てくるのよ。
テレビとかドラマとか漫画とか小説とか。
あまあ。
あるみたいにするからですよね。はい、
うん、それはそうかもしれないね。
告白し
ないのに。
だから好きな人からできたら告白せなあかんって。でそういう風にすり込みすり込みじゃないですか。
告白っていう一大イベントを煽り立ててるわけじゃないですか。ね、でも本当はないのに。
ねえ、そらなくても、気付いたら一緒に乗って、気付いたらこの人と一緒にいたいって。で、向こうもそう思ってくれる。で、ずっと一緒にいて、あれ、だから結ばれてたっていう話もあるじゃないですか。
そやから、そやからね、変なアニメとかテレビドラマとか見せるよりも、
うん、
ハリウッド映画とか見せてた方がいいんじゃないかなって。
まあ、それはいいかもしれない。なんかもっと緩く繋がっていくからね。
ゆるくじゃないですよ。
すぐチューしますよ。
ゆるくじゃないですよ、もう。
すぐ結ばれますよ。
例えば、
それぐらいでいいと思う。
大爆発とかした後にちょっと思わずチューしちゃうっていう。
ちょっと待って、それは無理があるから。
いやいや、無理がないよ、無理がないよ。それとか、ある日、
吊り橋効果でしょ？
ある日、バーで、男がなんか、バーボンソーダくれよとかって言った時に、横に、お姉ちゃん一人かよって。で、マスター、
彼女に
もいっぱいって言って、あなたなかなか生かす男だわねって言って。
君の瞳に乾杯。
ハンフリーボガードになって。で、その晩気ぃついたら、男のボロアパートで抱き合ってて、
でも、いいじゃんか。
でも、あんたってよく見たらなかなかいけてるわねって。
不細工だね。
そういうのがいいんじゃん。そういう方向で行こうよっていう話をしてるわけよ。
それは
いい。さあ、
それは僕、でも、それは反対派ですわ。
え、なんで
僕、一回、ペラペラに酔っ払って、
はい。
で、たまたま知り合った女の子と、
はい。
で、僕一人暮らししてた時に、
はい。
朝起きて、
はい。
知らん女が僕の横で寝てたんですよ。
はい。
おう。
裸じゃなくてね、服着てて。
はい。
あ、そうなんだ。
でも僕はてっきり泥棒や思って。
はい。
もういや、いやーい
余裕ないやないか。むちゃくちゃ余裕ないやんか。なんという余裕なさ。
むっちゃ怖かったですよ。
はい。
見たことないやつがここにおるって。
はい。
で、向こうはカーって眠い目こせから、あ、どうしたのなんでそんなにびっくりしてんのって、
うん。
いやいや。誰、いや、もうごめん、何言うて。いや、何なのって、むっちゃ僕言われましたから。
結局何だったんですか、その人。
たまたまな、飲みに行った先で、意気投合して、
はい。
で、僕の家の近所に住んでるから、たまたま一緒に帰ってきて、
はい。
で、帰るのめんどくさが部屋で寝ました。
はい。
それだけ。
ええじゃないですか、別に。別に。
でも僕はさ、覚えてないから、むっちゃビビるじゃん。
それは宮田さんが余裕がなさすぎるし、記憶力もないし、
見たことないやつが
酔っ払いすぎやろ。
いや、でもだから、ハリウッドみたいに、そういう、だからもう、いろいろ喋ったり、体を重ねたり、
はい、
そうやって相手のことを知っていくのでいいんじゃないの。その前段階に付き合うっていうのはいらないっていう話をしてんだけど、まずその、告白制度がないっていうから。
はい。ないね。
あるのに。
だから、そのあるっていう人を、だからそうやって目を覚ましてあげてくださいって言うから、僕はずっと目を覚ましてあげようと思ってはないって言い続けてるのに。
ないですよ。
そうか。じゃあその方向で言ったらいいわけ。
ないって言い続けてるのに、あなたガンとして信じないじゃないですか。
好きだって言わなあかんのですか。
ちょっと待って。ちょっと待って。
どうしたらいいのこれ。
こういうの
それ、信じないって。なんとかしてあげてくださいっていう人がいるから、なんとかしてあげようもって泣いて言い続けてんのに、違う、あるんだって言って、信じないやつに対してどうしたらいいの。
そこに恋はあるんだよ。
俺は異常者みたいに言わないでほしいなぁ。
だからそういう活動してますやん、今、現に。あなたに向かって泣いて言い続けてるじゃないか。
ないですよ。
だから、俺は治療する立場だったはずなのに、
はい、
いつの間にか俺
だって、僕らの身内の中で一番強固に主張してるのはあなたじゃないですか。泣いて言ってんのに。
いやいや。
言葉を尽くして泣いて。
わかってるよ、俺も。だから、ない。
告白もせえへんし、
はい。
自然に結ばれることもありますよ。
だから、ないのはわかってるけど、
うん。
じゃあ、それを、違う。俺がわかってても意味ないのは、世間のみんながわからないと、それを。
いや、少なくとも僕とか宮田さんがわかってんねやから、もう安心でしょ。
はい。もう全然、安泰ですよ。
こんな奴らなんかどうでもいいんだよ。もっと、
大丈夫。
ね、みんながね。
だから、
あなたたちはだってその、降格制度がないと思ってんでしょ？
思ってる。
ないと思ってる人たちは別に救う必要なんかないじゃんか。はい、あると思ってる人たちを救わなきゃ。
あかんのですか？
だから、俺は、それを信じてるわけじゃないんだよ。
信じてるって
言う。まさか先生は今の奥さんに降格したん
ですか？違う。だから、俺は信じてないけども、そういう空気があるっていうこと。で、いや、でもそういう
空気があって、ないことをした先生があるって言ってるんでしょ？
あれ、おかしいな、これ。
おかしいでしょ。だから僕、なんか、 なんか、これ、むちゃくちゃミステリーだなと思って。
はい、僕は今、ブタさんに乗ってるわけじゃなくて、僕もほんまにわからん話で今、話してますけど。
でしょ、あいつもちょっと怖いでしょ。狂信者っていう。
おかしい、これちょっと今度木村優さん助けて。
うん。メガネ野郎、ちょっと、ちょっと、ね、
神様、神様なんかいないってことを、みんなに証明してみろみたいな。いや、いないよって言ったら、あるだろうって。
おかしいなぁ。俺これ、もっとちゃんと話せるはずだったんだけど。なんでこんなに俺がおかしな人みたいな。
なんでないのに。
って思うでしょ。誰が悪いか言うたら、メガネ野郎が悪いん
です。告白制度なんかないんですよ、アイザ君。目を覚ましてください。
あれこれなんで俺ちゃんと喋れてない。
うん、一番だって告白制度を強固に主張してる人ですもん、僕の周りの中で。
ねえ。でもメガネ野郎にまとわされたんが愛鳥先生ですよ。
いやいや、
全部はメガネ野郎が悪いんですよ。
木村優さんの言うことの前からそれは感じてたし、で、
まさき先生がメガネ野郎のメガネ壊したいんですよ。
拍手喝采したぐらいの勢いなんですけどね。
はい、ないんです
よ、ね。あ、ブログをなんか書いてたんですか、それで。
書いてたって最初に言ったやないか。
で、まさき先生は納得いくような話だったんですか。
うん、納得いくような話だったんですよ。
あ、これは告白制度にとらわれない方がいいよっていうような内容やったんですけど。
うん、告白制度にとらわれないような内容。
でも、とらわれてないから、
はい。もともと告白するとか、うんぬんは、僕らの世界では関係ない話でした。
つまり告白制度にとらわれてる人にとっては意味のある内容やったんやと思うけど、と、うん、らわれてない人にとっては、いや、ないしっていう。
え、普段、まさき先生は、今奥さんには告白したんですか？
うちはなあなあで結婚したからそういうのはない。
でしょ？
じゃあいいじゃないですか。何が不満やねん。
そういう制度があるから若者たちをね、救いたいっていうこの。
でも、愛蔵君よりよっぽど謳歌してる若者がいると思いますけど。
本当だな。
うん。
要は結局自分の若い頃何とかしたいとかそういうことなのかな。
タイムマシンに乗ってみたいな。
そうそう。う
ん、まあ、戻りたい。戻れるなら。
それはありますよ。だから今の知識を過去の自分に授けてって、くだらないことにこだわんなよとか、なんかもっとこう、うん、こう、そんな思い込みやからとかって言ってあげたいっていうのは、そう、誰だってあるでしょうけど、もう分かったんやからいいじゃないですか。
そっか。
うん。その過去を変えようっていうのは無理ですよ。
僕もだから昔から。
やめた方がいいってことか。
必死に、だ、先輩とか、親とか、
はい、
親戚の兄ちゃんにも言われたんが、
はい、
お前必死になりすぎやねん。
だから
必死なんなんや。
童貞や。
それ、童貞。
うん、童貞やろう。慌てんな。
ああ、さっきも自分の話だったっていう話だね、これも。
じゃあ後半に。
はーい。
この放送は関西ラジオ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツ、遊びのラジオの鮫島です。
ネコです。
アマゾンプロダクツ、遊びのラジオでは、テレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてねー。